ローマの信徒への手紙第15章22節から33節です。こういうわけであなた方のところに何度も行こうと思いながら妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に働く場所がなく、その上何年も前からあなた方のところに行きたいと切望していたので、イスパニアに行くとき訪ねたいと思います。途中であなた方に会い、まずしばらくの間でもあなた方と共にいる喜びを味わってからイスパニアへ向けて送り出してもらいたいのです。しかし今は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きます。マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。彼らは喜んで同意しましたが、実はそうする義務もあるのです。異邦人はその人たちの霊的なものに預かったのですから、肉のもので彼らを助ける義務があります。それで私はこのことを済ませてから、つまり募金の成果を確実に手渡した後、あなた方のところを経てイスパニアに行きます。その時にはキリストの祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになると思っています。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために、私と一緒に神に熱心に祈ってください。私がユダヤにいる不信の者たちから守られ、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように、こうして神の御心によって喜びのうちにそちらへ行き、あなた方のもとで行こうことができるように、平和の源である神があなた方一同と共におられるように、アメン。今週と来週の2回に分けて、このロマ書の15章22節から33節、この15章の最後の部分ですが、ここから主のメッセージを聞いていきたいというふうに思っています。この箇所でパウロは改めてですね、ローマの教会の人たちと、会うことができる、その願いがようやく叶う時がやってきたってことを言ってるんですね。その改めてっていうのは、実はこのロマ書の一番最初のところを見ると、第1章ですね、パウロはローマを訪問するってことがパウロのたっての願いなんだっていうことを、ね、また祈りなんだっていうことを書いてるんですね。先週も言いましたが、このローマ書は面白いんで、一番最初の部分と本論が終わって最後のこの締めの部分ですが、非常に内容的に似てる部分がたくさんあるんですね。それはパウロの、伝道者としてのその思いが、こうパッと現れている、まあ、そういうところであろうかと思うんですが、ここでも同じようにパウロは最初で言っていたと同じように、改めてですね、あなた方にいよいよ会うことができる、ね、その時がやってきたということを書いているんですね。使徒言行録を見ると、皆さんご存知だと思いますが、実際パウロはローマに行きましたよね。はい、そこで、まあ、何年か、過ごしたということが記されているんですが、ただここでまず第一に私たちがぜひ確認したいことは、確かにパウロはここで言われているようにローマに行くことができたわけなんですが、しかしそれはですね、パウロが最初思っていたような、あるいはパウロが計画していたような意味で、思い通りにそれが実行されていったということではなかったということなんですね。というのも、この後パウロは、パウロ自身がここでも言ってますけど、エルサレムにまず行くんですね。それから、まあ、ローマに行こうという計画を立てていたようですが、まあ、そのエルサレムで捕まえられてしまうんですね。そして何年もの間、その牢獄に閉じ込められたままの状態がその後続いたんです。そしてようやくローマに、行くことは行ったんですが、その時どうやって行ったかって言ったら、ローマ帝国の囚人となっていて、そのローマに行って、まあ、ローマの市民権をパウロは持っていたので、皇帝の裁判を受けるために、まあ、囚人として護送されていった、そういう形でローマに入っていったっていうんですよね。使徒言行録の記事はそのローマに行ったっていうところで大体終わってるわけなんですけれども、その後の言い伝えられている、まあ、これは伝説によるとってことになりますが、この手紙を書いてから10年も経つか経たない頃ですね、あの皆さんも聞いたことあると思うんですが、ローマの非常にローマ皇帝の中でも悪名高いネロという皇帝が、皇帝になってですね、その ネロによってキリスト教は激しい迫害を受けている中で、パウロも殉教していったということが伝えられていますね。そしてその間、実際にパウロがここで言っているように、イスパニアっていうのは今のスペインですけど、スペインまで行ったのかどうか、行けたのかどうか、その辺はあの明確なところは分かっていないんですね。行ったんだっていうその、ことを伝えている文書もあるんですけど、それは本当に確かかどうかってことは分からないようなんですね。つまり確かなことは、 パウロが願った通りにはことは運んでいなかったっていうことですね。まあ、でも考えてみれば人間の生活、私たちの生活、人生は自分の思い通りにはいかないってことがいっぱいありますよね。そんな時私たちは、まあ、ある意味では見えない手によってこう支配されているっていうことを感じるのかもしれませんね。そしてこれは教会の伝道とか宣教の働きにおいても間違いなく言えることであるってことを私たちは知っておく必要があります。今回私たちは伝道会議っていうのを開きましたけどね、私たちがその会議開いて計画立てて何かやっていこうっていう、でもその計画通りに行くことじゃないんですね。一人の牧師が伝道には2つの要素があるということを言っていました。一つの要素は神の熱心だと、そしてもう一つは人間の熱心だと、この2つの要素が伝道にはある。そして私たちはクリスチャンは案外伝道を人間の熱心だけに考えがちなところがあるんじゃないだろうか。自分たちで計画して自分たちの努力で自分たちで頑張って人々に福音を伝えて伝道を進めていかなければならないって考えちゃうってことですね。しかし伝道における神の熱心というのは実は私たち人間の熱心をはるかに超えたものであるということを私たちはよく知る必要がある。そして伝道というものは神の熱心によって実は導かれなければならないということを忘れてはならないって言ってるんですね。つまり伝道のすべてはある意味神に委ねるというのでなければ正しいとは言えないんだっていうことです。ただ神に委ねた伝道ってどういうことかってことは私実質的にまだよく分かってない。でもそれを求めていく必要があるっていうことですね。だからこそね、そしてパウロはいつもそういう経験をその宣教の生涯の中で、積んでいたに違いない、経験をしていたに違いないということですね。例えば使徒言行録の第16章にはこんなことが書かれています。16章の6節、さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたのでフリギア・ガラテヤ地方を通って行った。パウロは祈ってたんですね。そしてアジアに行って伝道しよう、また宣教しようって思って願って祈っていたわけです。ある意味計画立てていた。ところが祈りの中で聖霊から禁じられたって言うんですね。皆さん聖霊から禁じられたって体験ありますか？間違いなくあるはずなんですよね。でもね、いろんなことで神様は、聖霊は私の心に働いうちに働いて、良心を通して、良心で良い心ね、良心を通して何か罪に私が向かおうとするときに良心の咎めというものを通して導くってことありますよね。いろんな形で聖霊は私たちを導いている、禁じることもあるっていうことですね。そっち行ったら危ないぞっていうことですね。それは御心じゃないぞっていうことですよね。アジア州で伝道しようとするパウロの計画は聖霊によって止められた。その結果実はパウロはヨーロッパで伝道する、ギリシャから始まってね、ヨーロッパがキリスト教国になったというのはその聖霊の導きなんです。宣教はまさに聖霊によってなされるっていう、その一つの典型でもありますよね。このローマ書の中でもパウロはイスパニアに行って、そしてその途中でローマに立ち寄りたいって語ってるわけですけど、しかしその計画は今までに何度も神に止められてきたって言ってますよね。それは別の場所での伝道のために変更させられてきたっていうことですけど、それはまさにその神の熱心によってパウロは、ね、導かれていた。パウロが計画立ててパウロの努力でやってきたということではないということを物語っているわけです。旧約聖書の箴言の16章の9節にこう言われています。皆さん一緒に読んでみましょうか。箴言16の9、はい、人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてください。短い一文ですけどなかなか味わい深い、何度もこう繰り返し読んでみる必要のある言葉ですね。人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてください。これはまさに私たちの人生であり、また特に教会における伝道宣教の働きっていうのはまさにこういうことだっていうことですよね。パウロはイスパニア、すなわちスペインに行こうとしていました。イスパニアっていうのは当時の世界の人々からすればいわゆる地の果てなんです。アメリカ大陸が発見されてなかったので、スペインの向こうは大西洋でしかなくて、もう何があるかわからなかった。つまり地の果てっていうのはイスパニアだったんですね。 ローマ帝国によって支配権はそこまで行き渡っていたんだと思うんですが、しかしそれから向こうはどうなっていたかは分からなかった。なんでパウロがそういうところにまで行こうとしたんだろうか。ローマの重要さは誰にでも分かりますよね。ローマ帝国の首都ですから ね、そこのローマの教会を強くすれば全世界の教会を強くすることにつながるって考えてもおかしくないですよね、作戦としてはね。全ての道はローマに通じるって言われてたわけですから、ローマの教会が力強くなれば全世界に、ね、それが行き渡っていくだろう、まあ、人間的に考えればそう思っても不思議がない。だからやがて教会の中心はエルサレムとかアンティオキアじゃなくて、ローマの教会が世界の、ね、キリスト教の中心になるだろうと考えてもおかしくはなかった。しかしパウロはそう考えてなかった。パウロの宣教者としての最終到達点はローマじゃなかったんですね。あくまでもイスパニアだった。それがパウロにとっての伝道の最終目標地点だった。それはパウロ自身の計画である前に、主イエスキリストご自身が立てになった伝道の計画がそこにあったっていうことなんです。使徒言行録の第1章7節と8節、イエス様が弟子たちにこう言われました。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様は弟子たちに大宣教命令を与えて天に帰っていかれたんですが、その帰る直前にこのことも言われたわけですよね。あなた方の上に聖霊が下ると力づけられて、そしてエルサレムから始まってユダヤサマリアの全土で、さらには地の果てに至るまで私の証人となる。これ使徒言行録の1章に書かれてある。そして2章がペンテコステ、聖霊が下ったわけです。その時から力づけられたクリスチャンたちが確かに世界に出てったんです。でも最初はエルサレムだった。そこで福音が満ちた時にユダヤに移り、さらにサマリアに移り、さらには外国異邦人にへの伝道に移っていった。地の果てに向かっていった。つまりこの伝道計画はイエス様が立てた伝道計画であって、地の果てってのはまさにイスパニアですけど、パウロはこのイエス様の計画にのっとって自分の宣教の働きを続けていたということが言えるところですね。イエス様ははっきり、聖霊の導きと力による伝道はエルサレムから始まってユダヤとサマリア、そして地の果てに至ると言われたということですね。だからこそパウロは最終目標地点としてイスパニア、地の果てであるイスパニアを目指していた。つまりパウロにとって宣教の働きっていうのは神のビジョンによって始まり、神の時と神の方法によって全てが導かれるものである。これ宣教伝道っていうことだけに限らず、クリスチャンとしての私たちの歩みというものもある意味こういうものなんですよね。聖霊に満たされた私たちが神様からの計画をいただく、それはビジョンをいただくということなんですね。皆さん、御霊に満たされるっていうのはある意味夢と幻にあふれて生きていくことなんです。裏を返せば夢も幻も何もないそれはまだ御霊に満たされるっていう経験を私たちはしてないと言ってもいいかもしれませんね。夢が湧いてくるんです。聖霊が満ちあふれてくるときに、こんなこととてもできそうにないっていうのは、でも夢なんてワクワクするんですよね。そういうことを通して聖霊は私たちのうちに働いて、私たちをその神の御業に従事させていくんですよ、ね、そこから始まるんですよ、ね、皆さんの内側にきっとあると思うんです。キリストにあってワクワクするような夢が、あるいは幻が、ビジョンがね、それは御霊が与えてくださって、御霊があなたを通してあなたを用いてなそうとしている御業なんだ。それをしっかり掴んでいただきたい。そしてそのビジョンに従って信仰によって一歩を踏み出していただきたい。一歩を踏み出すときに私たちは力強くなるんです。神が助けてください。踏み出さない限り助ける必要もないですよね。踏み出してないんですから。踏み出していくからこそ御霊は助けてくださる。その力強い御霊の技を味わっていくことができるということですね。このことは言い換えれば、最初にも言いましたが、パウロのローマ訪問という計画はその計画通りにはことは運ばなかったということですよね。 なぜならば伝道は神のご計画によるのであって、神が事のすべてを支配しておられるという。しかしここでもう一つですね、ぜひぜひ今日皆さんと共に確認したいことがあるんですが、実はこれから先が計画通りには進まないということであるにしても、パウロはたった一つはっきり知っていたことがあった、分かっていたことがあった、確信していたことがあった。じゃあそれは何か。それは実はパウロが29節で言っていることなんですね。29節を見てください。一緒に読みましょうか。はい。その時には祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになると思っています。ここで思っていますって訳されている言葉は、言語を見ると知っているという意味の言葉なんですね。知ってますってパウロ言ってるんです。知ってます。何を知っていたのかっていうと、パウロがローマ教会を訪れる時にはキリストの祝福をあふれるほど持っていくことになるって言うんですよね。それをパウロは知っているって言ってるんですね。思いますじゃなくて、願ってますじゃなくて、知ってます、そうなるに決まってます。そしてここでもう一つ原文のギリシャ語の話をすると、実は原文にはこの持っていくっていう言葉もないんですね。そうじゃなくて直訳すると、私があなた方のところへ行くときはキリストの祝福の充満の中であなた方のところへ行くというふうになる。キリストの祝福の充満、満ち溢れる中であなた方のところに行きます。つまりパウロがね、祝福をなんかこう手に持ってね、携えていって、そしてローマに行ってみんなに祝福をこう分け与える、そんなんじゃないんですね。パウロがそっくり、パウロという存在そのままそっくり神の祝福に包まれてしまって、その充満の中でパウロはローマに行くってことです。だ当然祝福に充満されている中に行くんですから、充満が一緒にくっつい、祝福が一緒についていくわけですよね。そしてローマにその祝福が届けられることになるということをパウロは知っているんだということですよね。つまりパウロは自分が今キリストの祝福に包まれているということを確信していたからこそこういう言い方をした。キリストの祝福の充満、満ち溢れる中であなた方のところへ行くんだ。つまり何も特別な身支度する必要ない、そのまんま行けばいい、そのまんま行けばもう祝福が皆さんに届くはずなんだということですね。なぜなら私はキリストの祝福の満ち溢れる中にこうして存在しているから、そういう意識です。パウロがそこに行った、そこで初めて祝福が与えられてね、そこで分け与える、そういうことじゃないんですね。今手紙を書いているこの瞬間、パウロはもう祝福の充満の中に置かれているっていうことですよね。そういう意識を持っていた、自分を神の祝福が取り囲んでいるんだ、そのままその祝福を持っていくことができるんだ、その祝福の中を歩きながらあなた方のところに行くことができるんだとパウロは確信していた、そのことを知っていた。日常の自分をそのまま持っていけばそこに祝福が広がるって皆さん素晴らしいと思いませんか。それが実はクリスチャンの意識なんだってことですよね。そういう意識を持って私たちは歩んでいいし、歩むように召されてるんだってことです。これは全てのクリスチャンに言えることだ。ペテロの手紙1の3章9節にこう言われています。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。この最後ですね、クリスチャンは祝福を受け継ぐために召されている、存在している、祝福を受け継いで多くの人々に届けていくために、私たちはこの地上に今使わされて生かされているんだ、そういう意識、それは人生観とも言えるし、人間観とも言えるでしょうしね、そういう価値観を持ってる、そういう世界観を持って生きてる、それがクリスチャンだっていうことですよね。ところでこの祝福を受け継ぐということで、ここからもう一つ学んでおきたいことがあるんですね。それは祝福の具体的な意味がこの文章の中には添えて語られていると、具体的な意味ですね。パウロはこの箇所でローマに実際行く前にまずエルサレムに行かなきゃなんないって語ってますよね。何のためですか。エルサレムにいる貧しい人たちに届け物をすると、それは届け物って献金ですね、具体的にはね。当 時エルサレム教会には経済的に貧しい人々がたくさんいたようなんですね。そのためにパウロはヨーロッパ各地の教会から献金を募って自らそれを届けようとしていった。エルサレム教会っていうのは使徒言行録を見れば分かるようにキリスト教会の起こりですよね。最初の教会はエルサレムから始まったわけで、そしてエルサレムに福音が満ち溢れて多くの人々が外国に出て行って述べ伝えることで世界に教会が広がっていった。そういう意味では教会の、まあ、原点みたいな 大事な、教会ですよね。教会の、祝福が大きな流れとなって世界各地に注がれていったその原点がエルサレムだ。ところが新約聖書を読むとこのエルサレムの教会とその外国の教会異邦人の教会の間が必ずしもうまくいっていなかったんですね。まあ、いろんな細かなことはありますが、要するにユダヤ人と異邦人の考え方とか信仰のあり方の違いから生まれた、まあ、根深い対立の問題があったと。ですからパウロがヨーロッパの教会で募った献金をエルサレムに携えていくっていうことはただ単に経済的に困窮している人たちを助けるためっていうことだけじゃなかったんです。目的はそれに加えてもう一つ重要なことはその献金をすることによってヨーロッパのその異邦人の教会とエルサレムの教会の間に和解がもたらされて一致がもたらされる、そういうことのためにこそパウロはこの献金を持ってエルサレムに向かおうとしていたっていう。お金がもたらされて経済的に助けられる、これも祝福ですよね。しかしそれ以上に和解が一致が生まれる、これも素晴らしい祝福ということができるでしょうね。パウロが行くところに祝福が満ち溢れるって具体的にはこういうことでもあったってことです。これに関連してもう一つここに知っておきたいことがあるんですが、それは26節でエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することってこの援助って言葉が出てきますが、実はこの援助という言葉は訳されている言葉はギリシャ語でどういう言葉かというと、実はこれがコイノニアなんです。コイノニアなんです。普通コイノニアってのは交わりって訳されますけど、しかしコイノニアっていう単語は非常にこう豊かな意味を持っていて、その他にもですね、まあ、援助もその一つですけど、その他にも例えば27節の霊的なものに預かったって書いてますよね。この預かる、霊的なものに預かるっていうのもこのコイノニアっていう言葉が元になった言葉なんですね。このコイノニアに由来する言葉、まあ、類義語ですね。もともとこのコイノニアっていう言葉ですが、これは一つのものを分け合うっていう意味の言葉です。一つのものを分け合う、だからそこから交わりが生まれてくるわけですよね、うん、そして共同体が作られてくる。つまり献金によって貧しい人たちを援助するということはお金を分け合うことによって交わりを築くということでもあった。平和な交わり、一致した交わり、ね、コイノーニアがそこで立て上げられていくということですよね。そしてそこに真のコイノーニアが立て上げられるときに神の祝福があふれてくるっていうことです。交わりが立たれれば祝福も立たれる。そういう意味では交わりを立て上げることによって祝福が満ちあふれてくる。そういうことのためにパウロはここで献金を募り、そしてエルサレムに届けようとしていた。それがもうすでに祝福なんだっていうことですよね。神の祝福というのは非常に具体的であり現実的なものであり本当に豊かにするものである。それはお金の問題だけじゃない、本当に心において豊かに交わりにおいて豊かな、祝福をもたらす、それが宣教者としてのパウロの役割であったっていうことですよね。そしてこれはパウロに限らずクリスチャン全てにとっての同じ役目でもあるということを心から覚えておきたいと思いますね。パウロはこの献金を集めることはとても苦労したようです。実は読んでみるとね、新約聖書を読んでみるとその苦労の姿はパウロの手紙で読んでよくわかるんですが、その一例としてコリントの第2の手紙の8章9節にこういう言葉があります。8-9、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が 豊かになるためだったのです。なんでパウロは苦労して献金まで募ってね、貧しい兄弟姉妹を援助してお互いの交わりを回復させようとしたんだろうか。突き詰めていけば、それは主ご自身がイエス様が私たちのために貧しくなってくださって、そして私たちに祝福を分かち与えてくださったからなんだ。主の恵みの豊かさを持って私たちを豊かにしてくださったからだ。豊かであった主ご自身が私たちのために地上に降りてきて貧しくなってくださった、私たちのために十字架につけられてくださったってことですよね。その主の貧しさによって、実は私たちが貧しかった、私たちが豊かにされたんだ。パウロがなそうとしているこの祝福の技も、実はこの主の貧しさによって初めて可能となっていた。クリスチャンがもたらす祝福、教会の祝福ってのはまさにそこから生まれてるんだっていうことですよね。そしてもう一つ、旧約聖書の創世記の第12章っていうところには、アブラハムが旅立つ時の神様の祝福の言葉が語られて、これはとっても有名な箇所の一つですね。12章の1から3、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラハムから始まるユダヤ民族ですね。そのユダヤ民族を通して神様は全世界に祝福を届けようとした。その方法として、まず神様、まず第一にユダヤ人そのものを祝福した。アブラハムを祝福した。それが祝福の源となるってことですよね。そしてパウロはこのアブラハムのこの出来事をクリスチャンが今引き継いでるんだって言ってるんです。キリストイエスを信ずる私たちはアブラハムの、霊的な意味でのアブラハムの子孫であって、アブラハムが祝福の源となったように、キリストを信ずるクリスチャン、教会もまた祝福の源となっていく、世界の祝福の源となって生きていく、存在していく、それがキリスト者なんだっていうことをパウロはガラテヤ書の中で語ってますよね。これが私たちクリスチャンがこの地上に生かされている、存在している、あるいは使わされている目的であり意味なんだ。それは世界に祝福をもたらすということです。平和をもたらし、豊かさをもたらし、和解をもたらし、一致をもたらす役目を私たちが神様からいただいて、それをなすものとして用いていただいて、いただくことができるということですよね。皆さん、このことをアーメンと本当に受け止められるでしょうか。まず私たちが祝福を受けるんです。平和な、豊かな、神様からの祝福をたっぷりいただいて、そして祝福にあふれて生きているということ、そしてその祝福は私たちにとどまってしまうんじゃなくて、家庭から始まって、友人や職場や学校やね、とにかくあらゆるところにおいて、私たちがどこに行くにしても、その祝福に満ち溢れて10万の中に生きてますから、どこに行ってもその祝福が届けられていくっていうことです。そういうことのためにキリスト者はこの地上に生かされ、使わされている。そしてそういうことのためにこの教会はこの地に、この場に存在している。それが教会の大事な存在理由の中心にあるものだ。まずそういう理解をしっかりしましょう。そしてそういう意識をしっかり神様からいただきましょう。そして何よりまず私たちがその祝福に預かって、祝福にこう包まれて、あふれる祝福の中で歩むものとなりたいですよね。その祝福に満ち溢れていくときに、私たちの内側にそのいじけた思いとかね、暗い思いっていうのは一つの余地もなくなって、そんな消えていくはずですよね。神が豊かにしてくださるんだ。もちろん神抜きだったら私たちは暗くなるし、いじけてしまうでしょうね。 弱いものです。でも神がいてくださるので、私たちは豊かな思いに満ち溢れて歩むことができる。しかも私たちだけじゃなくて、周りをも豊かな祝福に満ち溢れるものとして、私たちが用いていただける、それがキリスト者であり教会の姿だ。 パウロは今ローマに向かおうとしています。でもそれは本当に素晴らしい、自分が味わっているこの祝福をあなた方にも届けたいって、その一心ですよね。そしてそれを共に分かち合って主を賛美したい、礼拝したい、クリスチャンの喜びってやっぱりそういうところにあるんだろうと思いますね。皆さんの歩みが、これからの人生が本当にそういう祝福であふれる、喜びであふれるものであるよう心から、求めていきたいと思います。ところになります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの皆により祝福します。アメン。